終わりに。幸福度は自分の心で決まる。どんな時代でもしなやかに生き抜く力を。私がこの本を書くきっかけとなったのは、2020年のコロナ禍であったのは間違いありません。ただそれ以前から天変地異は続いており、毎年のように史上最高の記録更新という言葉はニュースで報道されていました。地震、豪雨、台風など自然環境に不変というものはなく、いつどこにいても自分がどんな環境に遭遇するのか予測不能な時代になりました。このような時代において身につけないといけない力は、どのような環境になっても立ち上がれる力だと私は考えています。昨日の続きに今日があるわけではない。自然災害やコロナのような厄災を考えたときに、今日と同じ明日が普通に訪れるわけではないということを前提に動くことが、そのダメージを最小限に抑えることができると考えています。例えば、私はコロナが流行する4年前以上前から、私のクライアントさんにオンライン化を推奨していました。そして今回のコロナ禍において、その方々はすぐに対面からオンラインレッスンにシフトすることで、売り上げを落とすこともなく対応することができました。私は皆さんに将来の予測値として、以前からオンライン化を進めた方がいいというアドバイスをしていましたが、今忙しいとか、今は対面レッスンで普通に過ごせてるからとか、パソコンを覚えるのは苦手だからという理由でチャレンジしなかった方は、結局、後の緊急時にそのスキルを身につけなくてはいけない事態になったのです。だから、今必要だと思うことは、苦手意識で動かないよりもチャレンジしてみることが、結果としてダメージを最小限に食い止めることになるのです。何が起こっても不思議ではない時代に必要なリスク分散化。私はもともと、いつでもどこでも好きな人に会い、好きな場所に行くということを実現するために、いつでも自分の仕事の環境をどうしたらいいのかを考えながら仕事を選択してきました。例えば現在の職業は、教室経営のコンサルタントですが、ネットがつながる環境であれば、日本のみならず世界中のどこででも仕事ができます。ネットがつながらない環境であって自分の脳が動く状態なら、道具がいらない対面のカウンセリング、コンサルティングなら可能ですよね。それは私はコンサルタントという職業を選んでいるからです。もちろんこの働き方をすべての教室の先生ができるとは思っていません。ただ自分自身の可能性の選択肢を広げるというイメージで、これからの教室業のあり方という視点の私の話を参考にしていただければと思います。天変地異や予想外の出来事に強い事業の作り方。これはすでに教室を運営している先生にも、これからオンラインで教室事業を始めたい方のどちらにも共通する考え方としてお伝えしたいと思います。私がお伝えしたいポイントは以下の3つです。1. オンライン化を進めておく。 2. 業界の異なる事業を2つ3つ持っておく。 3. 複数の拠点で仕事ができる環境を作っておくという3点です。まず1のオンライン化については、この本でお伝えしてきたように、コロナ禍を経験した2020年以降の世界は2020年以前の世界には戻りません。新しい世界を生き抜く一つのスキルとして身につけておく必要がありますね。2の複数の事業は、今すぐでなくてもいいので、頭の片隅でもいいので意識して作っておきたいものです。世の中の景気は業界単位で好景気になったり不景気になったりします。陰陽のバランスに似ていますね。コロナ禍だからといって全ての業種業態がダメになったのではなく、この事態によって新しく生まれたサービスも数多く存在します。必 要なのは、臨機応変に事態に対応する柔軟性です。それを推進する上でも、普段から他業界の動きも見ておいて、自分はその領域でサービスを構築できるかどうかを普段から考えておくと、有事に素早く切り替えることもできます。そして3の複数の拠点でのお仕事については、以前の教室業では難しいとされていることでしたが、オンラインが進んだ今の世の中であれば、場所にとらわれず仕事をすることができるようになりました。都会に住んでいるのか、地方に住んでいるのかは別として、その場所で仕事ができなかったらどこで仕事ができるか、どこで仕事がしたいのかを考えておくと、この移動もスムーズにシフトできるかもしれません。さあ、いかがでしょうか。この3つを考えるだけでも少しは気持ちの備えとして気が楽になりませんか。それでも最後に伝えたい一番大切なこと。先ほど実務的に対応できる3つのお話をさせていただきましたが、その原動力になる根幹の部分についてお話をしたいと思います。時代の荒波を乗り越えるために一番大切なことは、どのような状態であっても活路を見つけてしなやかに生き抜く力であるとお伝えしたいと思います。先ほど言ったような備えをしても、それでもまだまだ想定外のことは起こりうるかもしれません。そうなると、いくら予測をして備えをしても対応しきれないことが多いでしょう。そのような事態になった時には、もうそれ自体を受け入れる、そしてそこからどうするかを考えて動く。そんなたくましいバイタリティが必要とされる時代に突入しました。そうなんです。もう起こったことは受け入れるしかないのです。前の時代は良かったと過去を懐かしんでも、その過去は戻ってきません。だとすると、未来に向かって動くしかない。その時には手元にあったものを破壊して、また再構築して進まないといけない時もあるでしょう。それでも自分自身の心も柔軟に変容させながら生き抜く。それがマインドとして必要とされる時代に変化したのだと強く実感しています。心のままにシンプルに生きてみる。この時代は何が起こっても不思議ではない時代です。あなたが夢をいつかは叶えたいと思って日々を過ごしていても、叶えられる環境も刻一刻と変わってしまうかもしれません。あなたはもしかしたら、〇〇が揃ったらとか、貯金が貯まったらとか、いろいろなチャレンジをするための前提条件を考えているかもしれません。でも、もしもその前提条件そのものが、時代が変わることで無価値になったとしたらどうしますか？現在のように気軽に海外旅行に行けなくなる未来を、過去のあなたは想像できましたか？だとしたら、今は何を指針にしたらよいのでしょうか？その答えは一つです。あなたの心のままに、シンプルに要求に従ってみること。そもそもいつ環境が変わるかもしれないなら、今の状態で決めるしかないのです。やらない後悔よりも、やってみた経験。それだけでも、あなたを取り巻く世界は大きく変わります。オンライン全盛時代、副業から始めるノーリスク企業。最高のタイミングです。どのみちスタートはあくまでもスタートであって、ゴールではありません。起業したからといって成功が保証されているかというと決してそうではありません。それでも大きな投資もなく起業スタートができて、会社にも副業を解禁される風潮が出てきたこの時代こそ、今までチャレンジを諦めてきた人にとってチャレンジできる最高のタイミングなのではないでしょうか。副業を幸福の副業にするかどうかは全てあなたの心次第。だからまずは一歩を歩き出したい。そんな皆さんのチャレンジにエールを送るために書いた本です。ぜひこの本を小脇に抱えて、軽やかに時代の波を泳ぎ切るあなたでいてほしいと、心から願っています。 副業から始まる幸福業への冒険の始まりをあなたへ。2021年9月、非常識な経営コンサルタント、高橋貴子。オンライン自宅教室、企業バイブル。